時刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さあ今日は5月の27日の土曜日を迎えました。もう来週には6月に入っていきます。あっという間に過ぎてきた春かなと思うんですけれど、皆さんいかがでしょうか。そして今週はなんだかね、気温のアップダウンが激しかったですね。寒くなったり夏のように暑くなったり、もうちょっとね、何を着たらいいのか。で、朝晩はね冷えるので、またね何を着たらいいのかという形で、私も何度も失敗した1週間でした。皆さんはいかがですか。ちょっとねやっぱり今月はゴールデンウィーク明けて、体の疲れがずっと続いているよという方も多いかもしれないです。そして来月になると祝日がない1ヶ月になるので、またね一段と疲れやすくなるかなと思います。なので今日は番組の中でその疲れですね、これからやってくる梅雨の季節、どんな疲れが出てしまうのかなどご紹介していきます。今日も1時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の番組のメニューご紹介しましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操、今日は壁を使ったエクササイズを行っていきます。なのでお家の中でラジオで聞いてくださっている方々、ぜひねちょっと壁の方に、壁を使いますのでね、壁を使っても聞こえるような位置にちょこっと体操の時間移動してもらえるといいかなと思います。そしてその後健康プラスのコーナー、今日は梅雨の季節、雨と体の関係についてご紹介します。その後8時30分頃からはゲストのコーナーです。今日は来月オープンする西岡整形外科クリニックの院長先生、皆谷先生にご出演いただきます。楽しみにしていてください。そしてその後懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの放送です。ぜひぜひ番組へのメッセージもお待ちしています。番組へのメッセージ、メールの方は元気123@radioshownan.co.jp、 ファックスの方は0466-292121まで送ってください。そしてツイッターアカウントは@元気_FM831 です。今日は忘れずにツイートもしましたのでね、そちらへのコメントなどもお待ちしています。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。そして1時間よろしくお願いします。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。それでは壁を使ったエクササイズ行っていきましょう。皆さん壁の近くに移動をしてください。さあ壁を使うといってもね、いろいろな使い方があるんですけれど、今日は背中を、体全体をね壁にくっつける、壁に寄り添う形で行っていきます。壁を使ったトレーニングっていろいろなメリットがあるんですけれど、正しい姿勢を意識しやすかったり、あと左右差を感じやすかったりと、コストもかからないなどね、いろいろな良さがあります。では皆さん、まずはかかと、お尻、そして頭を壁にくっつけてください。でこのくっつけなきゃと思ってね、こういたたたたっとなってしまう方、無理はしなくて大丈夫です。無理しない程度にかかと、お尻、そして頭つけていきましょう。で壁に寄り添った形で、常に動かす手なども壁にペタッと寄り添いながら動かしていってください。今回の体操は骨盤、そして体側、肩、腕の周囲の筋肉を伸ばす効果があります。それではまず足は肩幅に開く必要はないです。ピッとくっつける必要もないので、自然な形でね立ってください。では壁に寄り添いながら行っていきましょう。まず左右の手をゆっくりと上に上げていきます。 ゆっくりゆっくりと壁に沿わせながら上げていき、頭の上で手のひらを合わせます。まるでヨガみたいなこうポーズですね。で、頭の上で合わせた両手、手のひらを今度はそのまま上に向かって上げていきます。ちょっと体全体が伸びていきますね。腕の周り、そして肩の周りも伸びるかと思います。で、その伸びた状態で体側を伸ばしていきます。まず腰だけ、左右どちらでも大丈夫です。どちらかにぐーっと腰を横にやっていきましょう。その時にですね、腕は反対側に倒していきます。つまりくの字ですね、バナナみたいなくの字を作ります。それで呼吸はし続けたまま10秒キープしましょう。はい、10秒経ったらゆっくりと姿勢を元に戻して手も下ろしていきます。この時もね、ゆっくりと壁に沿わせるようにしてください。はい、それでは次は反対側です。腕をゆっくりと上に上げて、頭の上で手のひらを合わせます。そしたら今度は上に向かってぐーっと伸ばしていきます。手のひらはつけたままです。そしてさっきとは反対側に腰をぐいっと出していきましょう。で、その時腕は反対側に倒します。くの字です。はい、それで10秒キープしたらまたゆっくりと元に戻していきましょう。これを行うことでいつもとはまた違ったね、ちょっとやってみるとね、わかると思うんですけど、あ、伸びたなという感じがあるかと思います。無理をしないことが大切ですのでね、ゆっくりとやってみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などをご紹介しています。それでは今回は、これから梅雨の季節がやってきます。雨と体の関係考えていきましょう。今日はね、いいお天気なので、なんかね、このお天気の日に梅雨の話をするのもあれかななんて思うんですけれどね、やってきますので梅雨は必ずお話ししていきましょう。このコーナーではね、低気圧と体の関係も以前お話ししましたが、梅雨の時期どうして不調を感じるのか、まずここから考えていきましょう。やっぱり梅雨になると頭が痛くなったり、なんか食欲が出ないなとか、疲れをめっちゃ感じますとか、あとなんとなくイライラしてしまったり、集中力が落ちてしまったり、そもそも風邪をひきやすくなったりしていきます。ではなぜこの梅雨の時期にこういった不調を感じるのか、それにはいろいろな理由があります。まず一つ、分かりやすいところでは、雨が降る、つまり低気圧がやってくるということで、この気圧の変化ですね。気圧の低い状態が続きやすい梅雨は、自律神経のバランスが乱れがちなんです。これは分かりやすいところですよね。で、それ以外に何があるかというと、この6月から、まあ、5月もね、最近はそうですけれど、5、6、7月ぐらい、このあたりの季節は本当に気温の寒暖差による不調が出てくる時期です。気温が上昇してくるんですけれど、でも雨が降ると一転して肌寒いとか、この気温のアップダウンというのが、そもそも私たちの体に不調さ、なんとなく調子が悪いなというものを、まあ、引き起こしやすくさせるんですね。そして他にも湿度が高い、これも影響しているんです。雨が続くということで湿度が高くなっています。湿度が高くてジメジメした状態が続く、この状態になると私たちの体は水分の代謝とか、あとは消化吸収、こういったことをうまく行えなくなってしまうんです。なので、それによって食欲が減退したり、あとは消化器症状ですね、お腹を壊してしまったり、そういったことが出てくる時期なんです。で、それ以外にも、雨が続くと私たち行動はどうなりますか？いつもお出かけしていた人も、なんとなく出かけたくないな、 お散歩してた人も雨だしいっかとなっていきますよね。こいつそもそも外出が億劫になる、それによって運動不足を引き起こす、これによっても私たちの体はなんとなくだるくなっていくんです。で、あともう一つ、そんなにあるのって感じですけれどね、もう一つ、やっぱり雨が続くと当然空には雲があります。どんよりと曇っている日が続くわけです。そうすると私たちの体に日差しが届かなくなってしまうんですね。で、人は日光を浴びることでビタミン D を作っています。このビタミン D、ビタミン D ですね、 D を作れなくなっていくとどうなっていくかというと、その幸せホルモンと言われる、まあ、元気になるような作用があるホルモンを作れなくなっていってしまうんです。なのでそうするとなんか憂鬱だな、なんか嫌なことばっかり思い起こすなとね、なっていってしまうんです。なので体としても負担があるし、心も調子が悪くなる、それが梅雨の時期だと言われています。なのでね、今でももう十分疲れてるよという皆さん、ちょっと梅雨が来るとね、このままだと辛いので、できるだけ休める日に休むようにしてください。で、こんな生活がいいですよというのをいくつか紹介します。まず一つ目は規則正しい生活を送る。そんなの分かってるよと皆さん思うかと思うんですけれど、これとっても大事なんです。例えば眠れなくなると人の心や体調子悪くなりますよね。で、もちろん反対もあって、心や体が調子悪くなると眠れなくなる。これね、どっちが最初かははっきりとはわからないんですけれど、心の調子を整えてくださいって難しいです。でもそれよりかは、よく眠れるように朝早く起きて、そして眠れるように準備をしてから睡眠をとってくださいね。この方が整えやすかったりします。なのでまずは生活習慣を整える、そこからやっていくといいかと思います。そしてもう一つ大切なことは、温かいものをしっかりととってください。で、梅雨の時期になると蒸し暑くもなってくるので、温かいものより冷たいものが食べたくなります。でも冷たいものをいっぱい食べてしまうと胃腸が冷えてしまって、それも体調不良の原因になったりします。なのでもちろんエアコンをかけたり熱中症予防って大切なんですけれど、でも体に優しい温かい飲み物を飲む、温かい食べ物を食べる、こういったところを大切にしてもらえたらなと思います。今日はこれからの季節やってきます、梅雨の時雨と体の関係どうなんだろうという内容をお伝えしました。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時24分を回っています。今日も元気に1,2,3 小川優がお伝えしています。早速メッセージをいただきました。ありがとうございます。食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。優さん、おはようございます。おはようございます。今日はとってもいいお天気で気持ちがいいです。本当ですね。前回の心待ち診療所の片岡先生の話を隣で聞いていた娘が、先生の話し方と声が3代目 JSOUL BROTHERS の岩田孝則さんにそっくりと言っていました。確かによく似てると私も思いましたといただいています。食いしん坊さん、ありがとうございます。そして娘さんと一緒に聞いてくださっているということが、私今すごくすごく嬉しかったです。ありがとうございます。そしてガンちゃん、岩田孝則さんですね。これちょっと心待ち診療所の片岡先生もすごく嬉しいんじゃないかなと思いますので、お伝えしておきます。ちょっと嬉しい気づきをどうもありがとうございます。なかなかね、やっぱりラジオの特徴だと思うんですけれど、声とかこのリズムとかでね、聞いているとより一層、あの人と似てるって気づけるタイミングがあるのかなと思います。だからこんなこと言っちゃいけないんですけれど、片岡先生実は大学の先輩なんですね、私。なのでちょっと今まで 岩田孝則さんだと思ってなかったので、なんかもう貴重だなと思ったので、ちょっと私も目をつぶりながらって言うとすごい失礼、ちょっと響きが良くない、でもね、この気づきを共有させていただきたいと思います。食いしん坊さん、どうもありがとうございます。そして他にもメッセージいただいていますね。ジミゲルさんからいただきました、ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています、ありがとうございます。ラジオへの愛を感じる曲をリクエストしますといただきました。すっごい嬉しい、素敵なね歌詞の曲ですよね。どうもありがとうございます。それではジミゲルさんのリクエスト曲お届けしましょう。矢上純子さんでミス DJ。 それではゲストの方にお越しいただきました、西横整形外科クリニックの水谷武史院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水谷先生、早速なんですけれど、まもなく西横整形外科クリニックがオープンするということなんですけれど、まずこちらのクリニック、どちらにあるか教えてもらっていいですか。
下飯田駅の、徒歩1分のところに医療モールがありまして、そこの2階で今回6月オープンということで開業させていただきます。
そして地域における整形外科ということなんですけど、やはりその地域密着の良さというものはあるんでしょうか。
そうですね、長らくですね、このクリニックの開設にあたりですね、泉夢ヶ丘地区においてですね、整形外科のクリニックがあまりなかったということで、患者様の、かなりご希望がありまして、今回西横浜国際総合病院からサテライトということで整形外科クリニックをオープンしようということで今回開院に至りました。で、昔からの今再開発地区ではあるんですけれども、昔から、長らくこの地域にお住まいの方もいっぱいいらっしゃいまして、いわゆるフレッシュな層と既存の昔からいらっしゃるファミリー層がこううまく両方の層が、いらっしゃるということで、まあ、こちらからしてもあまり類のない面白い地区だなと思いまして、ここに腰を据えてですね、皆様の役に立ちたいなと思っております。
今先生からもお話があったんですけれど、世代が違うといろいろとテーマであったり目標が変わってきたりってこともあるかと思うんですけれど、そのあたりはどのようにお考えですか。
まず高齢者の方です と、ですね、大体整形外科のクリニックに来る患者様の主訴としては腰痛と膝痛がほぼ大体全体の半分ぐらいを占めます。それに対してやはりファミリー層であれば、若い小学生中学生の怪我だとか、また別の、疾患がいろいろと来られると思うので、その辺も様々に対応して診察していこうと思っています。
遠くの大きな病院に行く方ももちろんいらっしゃるかと思うんですけれど、この地域密着、近くのクリニックに行く良さというのはどうですか。
そうですね、もう大きい病院ではないので困りの効いた診療をしようと心がけております。なのでもう本当に些細なところから、皆様 の、 こんなこと聞いたら恥ずかしいかなということから全てすくい上げて心配を取り除いていきたいなと思っております。
私もこちらのクリニックの中を見させていただいたんですけれど、まず先生のいらっしゃるこの診察室、青が基調で綺麗ですね。
全体のこのクリニックのイメージカラーをブルーとしまして、入ってきては見ていただいたと思うんですけども、ブルーのタイルを敷き詰めてですね、非常にクリニックとしてはブルーを統一してまとまっていると思います。
そして奥の方へ行くと、私も初めて見たような器具もあったりするんですけれど、運動ができたりするエリアというのを作っていらっしゃるんですかね。
今回クリニックとしては珍しいんですけれども、理学療法士を2名常駐させまして、今まででしたら普通は機械を当てたりとか腰を温めたりとかいう物理を中心だったと思うんですけど、今回は理学療法を中心にいろんな機械を交えて患者様の健康づくりにおサポートしていきたいと思っております。
大きな鏡であったり、あとストレッチボールのようなものもありましたが、例えば 患者さん自身でちょっと運動をしたりっていうこともできる想定なんでしょうか。
そうですね、一つのコースとしてですね、理学療法士が手術をするというところとプラスして、ご自身でアシストをしながら機械などを使ってリハビリをすると2本立てで今考えております。
私の印象なんですけれど、痛いところが出てくると整形外科に行った方がいいかなと感じるんですけれど、皆さんもやっぱり痛みが出たら受診っていうのがいいんでしょうか、それとももっと早めに行けるポイントなどもあるんですか。
もちろん主訴としては痛みが一番なんですけども、最近高齢者社会に伴いまして非常に危惧されていることが、いつの間にか骨折といってですね、いつの間にか骨粗鬆症になっていることを気づかないで外傷とかですね、外力がなくても折れてしまう腰椎の圧迫骨折というのが非常に多くなっております。なのでいわゆる骨粗鬆症に関しては骨密度を調べないとわからないことなので、特に主訴がないとしても一度やっぱり、閉経後ですね、50、60過ぎたら骨密度の検査は気軽にやっていただいてもいいんじゃないかなと思っております。
わかりました。ではもちろん怪我をしてしまったらということもありますし、痛みが出たらということもありますけれど、どなたであってもちょっと気になるなと思ったら体のメンテナンスと合わせてこちらの西横整形外科クリニックに来ていただけるといいかなと思います。さあそれでは先生、まもなくオープンということなんですけれど、ぜひ診察のお日にちなども決まっていたら教えてください。
そうですね、今回クリニックの特徴としまして、院長の僕港谷がですね、木曜日は西横浜国際総合病院で自ら手術の執刀をしようと思っております。そのために木曜日は休診と、それで、他の日に関して言うと月曜日から金曜日まで、午前午後と、それで土曜日に関しては午前中の診察ということでやらせていただきます。
わかりました。では気になることがありましたらぜひこちらの西横整形外科クリニックにお越しいただければと思います。それでは先生、最後になるんですけれど、ぜひリスナーの皆さんに一言いただけますか。
改めまして、この度は泉夢ヶ丘地域にですね、新しく、近くに整形外科クリニックがないということで新規にオープンさせていただきます。先ほど言いましたけども、些細なことから心配事とか あればですね、気軽に来ていただいて、いろいろ相談ごとにも乗りたいと思っていますので、内緒とよろしくお願いします。
西横整形外科クリニックの院長先生、港谷武さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、西横整形外科クリニック、そして在宅クリニックがオープンとなります。在宅クリニックの方、西横在宅クリニックの方は6月1日から、そして今日ご出演いただいた港谷先生の整形外科の方、西横整形外科クリニックは6月2日の金曜日から診療開始となります。そして明日ですね、5月の28日の日曜日、西横整形外科クリニック、在宅クリニック、それぞれの内覧会が行われます。午前10時から午後4時まで、どなたでもお申し込みは不要となっていますので、お気軽にお越しいただけるということです。なのでぜひね、ちょっとどんな場所だろうと気になった方は、この内覧会行っていただければと思います。で、場所ですけれど、改めてご紹介しましょう。横浜市営地下鉄では下飯田駅の横、そして相鉄線では夢ヶ丘駅、徒歩4分となっています。なのでぜひ気になる方はね、チェックをしていただいて、明日の内覧会は午前10時から午後4時までとなっています。詳しくは西横整形外科クリニックなどと検索していただいて、西横浜国際総合病院のページをご覧いただければと思います。以上、ゲストの方に来ていただきましたコーナーでした。時刻は8時39分から今 40分になったところです。今日も元気に 1,2,3 小川優がお伝えしています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。実は最近保健師さんってわかりますかね。保健所で働いている仕事なんですけれど、それをコロナが2類相当だった時にやっていたんですね。その時に保健所のお友達がたくさんできて、でみんな私よりも若い子たちなので、それこそ今まさに結婚ラッシュを迎えているんです。コロナ禍のうちは結婚しても結婚式というものがね、なかなか挙げられなかったのでということで、久々に知り合いがこう結婚ラッシュ、あ、今週は誰々ちゃん、来週は誰々ちゃんという形でね、結婚ラッシュを迎えています。で、私の時代の結婚ラッシュ、まあね、その言葉自体がきっともう古い言葉になっていくんだと思うんですけれど、当時10年ぐらい前ですかね、25、6ぐらいの時に結婚をしだす同級生が多かったんです。で、そこからまたちょっと収まって、でも30になる少し手前ぐらいですね、そこでまた、あ、これが結婚ラッシュというものかというのを感じました。で、当時その1回目の結婚ラッシュの頃、仲良しが大勢結婚したんですけれど、その時に結婚式といえばこの曲だよね、誰々ちゃんの時もかかってたけどかけていいっていう、なんか変なね、許可なんですけれど、なんかね、ちょっと悪いなっていう気持ちもあるけど、やっぱりこの曲をかけたいということで、友達同士でこの曲かかってたけど私もかけていいなんていうやり取りをしたのを覚えています。それではお届けしましょう。スーパーフライで愛を込めて花束を。時刻は8時46分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。さあ、それではちょっと健康に関わる催し、まあ、意識してほしい期間ご紹介していきましょう。まずは5月の31日、この日付を聞いて皆さんピンとくるものはありますか？5月の31日これね、世界禁煙デーなんです。そして5月31日から6月6日までは禁煙週間となっています。改めてタバコの害であったり、受動喫煙に注意していただきたいなど、いろいろね、やっぱりタバコというと悪いものというのはね、皆さんわかるかと思うんですけれど、嗜好品でもあり、悪くてもやめられないんだよ、みんなはやめてるわけじゃないでしょうと、いろいろあるかと思います。なのでぜひね、この日付を覚えておいていただいて、ちょっと本数を減らすとか、ちょっと意識してみる、ちょっと調べてみる、そんなところが大切かなと思います。なのでぜひ5月31日、来週です、世界禁煙デーとなっていますので、おタバコを吸っている方、そしてそのご家族の方、また友達でね、吸ってるとか、みんなで意識をしていけたらなと思っています。はい、そしてその次の日です。6月1日木曜日、この日もちょっとした、まあ、記念日というんですかね、ちょっとした大切な日になっています。これはHIV の検査普及週間の始まる日なんです。 HIV、AIDS の元となるウイルスですね。6月1日から7日までは HIV 検査普及週間となっています。それに合わせ、藤沢市内では6月の1日木曜日に江ノ島のシーキャンドルをライトアップしていきます。シーキャンドル、いつもライトアップされてますけれど、シンボルカラーである赤、レッドの色にライトアップしていきます。なので6月1日の木曜日は江ノ島のシーキャンドルが赤く光りますので、ぜひ改めて広く HIV 検査って必要だよねということを普及していきたいと思います。やはりどうしてもまだまだ HIV、AIDS への 関心であったり、それが低かったり、あとはちょっとした偏見があったり、これが昔よりかは減ってきているものの、まだまだだと思います。なので改めて赤く光る江ノ島シーキャンドルを見て、エイズへの関心を持っていただきたいと思います。感染予防もそうですし、早期発見というのがすごく大切なんです。治療方法としては発症を遅らせるという方法がありますので、ぜひね、この検査をしていく、とっても大切です。で、この日は通常の検査に加えてですね、6月1日は夜間の検査も行っていきます。通常藤沢市では毎週木曜日午前9時から午前10時50分まで、ちょっと短いんですけれど、この時間をですね、予約制で HIV の検査などを即日で行っていました。で、これなんですけれど、6月1日は午後4時から午後7時も行っていきます。なので働いている方でちょっと気になるなという方は、この夜間の検査を調べてみてください。で、これについては詳しくは藤沢市のホームページの中に載っています。江ノ島シーキャンドルレッドにライトアップと調べていただいてももちろん出てきますし、 HIV 検査またエイズなどと調べていただけると内容が載っていますので、ぜひご確認をお願いします。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時50分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、小川優がお伝えしてきました。さあ、皆さんからね、メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。ツイッターの方、アキラチューブさん、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。久しぶりに土日晴れそうですね。本当です。いよいよ今日は昭和ロックゴミ拾いのフィナーレ、江ノ島です。今日は1000人以上の申し込みがあるみたいですから、大盛り上がり間違いなしです。3箇所達成、3箇所とも晴れ。晴れ男のパワーは恐ろしいです。ピカピカピカーと晴れマークいただきました。キラチュームさん、本当にフィナーレにふさわしいいいお天気をありがとうございます。私もアキラチューブさんの晴れ男のおかげで、すがすがしい土曜日を迎えられて嬉しいです。そして昭和ロックゴミ拾い楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございました。そして続いてはホッシーさんからいただいています。おはようございます。おはようございます。今週は確かに気温のアップダウンがすごくて、25日の木曜日と昨日の26日の金曜日に風邪でダウンしてしまいました。今日は咳は出るものの、やや回復傾向にありますといただいています。苦しいですよね。気を抜かずというと変なんですけれど、回復傾向とっても私も嬉しいです。でもここで頑張りすぎてしまうと、また調子悪くなってしまうと心配なので、できるだけ自分に優しく過ごしてくださいね。星井さん、どうもありがとうございます。私もね、喘息になってからやっぱりね、雨とかね、ちょっと調子悪いなっていう感じなので、気持ちわかるって言っちゃうと、私そんなにひどくないじゃんって感じかもしれないんですけれど、星井さん、わかります。頑張りましょう、お互い無理せず。ありがとうございます。そしてツイッターではジミゲルさんからもいただきましたね。ありがとうございます。最近は結婚式やらない人も多いけど、みんなが集まってお祝いするっていいですよね。自分の時はジョン・レノンのスターティングオーバーで入場しました。あ、そうだったんですね。素敵。私もジョン・レノンの曲イマジンとかね、すごく好きなので、どこかでどうにか伝えたいと、イマジンを母への手紙、両親への手紙のところで使ったのを覚えています。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。スターティングオーバーもいい曲ですよね。どうもありがとうございます。さあ、そしてメールもいただいています。ヒロダブさんからです。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。昨夜の夜7時頃の地震、横浜は震度3程度でしたが、会社倉庫の高い場所の整理中だったのでかなり驚きました。皆さんは大丈夫だったでしょうか。今日明日は久々の連休で、今朝は自宅でのんびり休みながら元気が出る放送を聞いていますといただいています。ひろだぶさん、ありがとうございます。 昨日の地震びっくりしましたよね。私は実はね、歓送迎会だったんですよ、昨日。そしてちょうど送別、お別れしていく方の挨拶の最中だったんですね。だからみんながこう真剣に聞いている中、揺れ始めて、こう揺れていると思うんだけど、どうしよう、ご本人は挨拶したままなので、その中でちょっとなんか地震だなんていうのも違うしみたいな感じで、ざわざわとしつつもざわついちゃいけないなという、なんとも日本人らしい感じになり、でまたね、その挨拶された方が素敵な方で、揺れてますねなんて言ってくださったので、ちょっと私たちもね触れられるという感じでした。ヒロダブさんもね、ちょっと高いところにいると怖かったでしょうし、びっくりしたと思います。大変でしたよね。メッセージありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。さあ、そしてエクレアさんからもいただきました。ありがとうございます。ヒロさん、モナさん、おはようございます。おはようございます。来週は台風の影響もあり、お天気が悪くなる予報。今日のお天気は貴重ですね。本当ですね。今朝は江ノ島では昭和6ゴミ拾いが開催されます。たくさんの方が集まり、たくさんのゴミが拾われ、ビーチがきれいになるかと思います。レディオ湘南でも番組を待たれているアーティストさんとリスナーさんが楽しく力を合わせる素敵なイベントです。暑くなると思いますが、水分補給に気をつけてくださいとメッセージいただいています。ありがとうございます。そして5月も楽しみに聞いていました。アーカイブも楽しみにしていますので、これからもよろしくお願いしますといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。そしてエクレアさんからは、懐かしのあのメロディのリクエストをいただきました。来週かけたいと思いますので、楽しみにしていてください。エクレアさん、どうもありがとうございました。さあ、皆さん、今日も最後までお付き合いいただき、本当にどうもありがとうございます。それではラストナンバー参りましょう。1986年の曲、薬師丸ひろ子さんで、セーラー服と機関銃。